あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の岡見文勝です。今日は2014年10月21日火曜日、六曜は釈光関口でございます。今日から26日の日曜日まで、長谷川圭一郎プロデュースある夜の出来事ボリューム2ペチュニアランデブ、こちらの後半戦ですね。先週の15日からスタートしてましたけども、昨日が休演日で今日から後半戦、残り9ステージ全18ステージのね、舞台になっておりますけれどもね、今日もあの14時半、昼の回からね、ございます。14時半と19時半、今日は昼はまたペチュニア特割とねいう形で、通常3000円のところ2500円でご覧いただけるというお得な料金設定になっておりまして、また今日のアフタートークが音楽を担当された林さんということでね、で先ほど今朝LINE でね通知が来たんですけど、おかみさん司会よろしくお願いしますということでね、私が司会でアフタートークをお届けする予定ですので、ぜひともですね、まだお席余裕ありますんで、ご予約お待ちしております。ツイッターとかね、フェイスブックですとか、あとメールでご連絡いただいても結構ですし、当日ね多分誰々さんのチケットでって言ったら、ペチュニア特割でご覧いただけると思いますんでね、お待ちしております。そうですね、そういったところで、30分前ぐらい、我々も開演の30分前ぐらいかな、1時間前ぐらいまではね、そのツイッターとかフェイスブックとか見る余裕もありますんでね、そちらの方にご連絡いただいてもご予約受け付けますんでね、お待ちしております。昨日全然違う話なんですけれども、これまた詳しくはまだね明かされていないみたいなんですが、制作決定というところで、夜のヤッターマンっていうね、タツノコプロさんがね、ヤッターマンとか、タイムボカンシリーズですよね、こちらね、あとガッチャマンですとか、昔からユニークなね、アニメーション、私がだから子供の頃はテレビ漫画って言ってましたけど、そういったところからね、やってきたそのタツノコプロさんがですね、ついに制作決定、夜のヤッターマンということでね、詳しくは10月27日更新予定なんでね、まだ詳細はわからないんですけれどもね、なんかその今までね、子供たちが見ていたそのアニメーションに夜のっていうつけた途端にね、これ絶対子供向けじゃないなってのは分かりますよね。だから大人の深夜の時間帯にでもやるんですかね。詳しくまだ書かれてないんで、もう本当に想像ばかりがね膨らんでしまいますけれども、これだからね、なんか夜のってつけただけでこんなになんかいろいろと考えさせられるものがあるのかと。じゃあ例えばね、子供が普通でも見てるようなね、そのタイトル、アニメのタイトルとかにね、夜のってつけるとどんな印象かっていうと、例えば夜のドラえもんね、これね、もう4次元ポケットから何が出てくるんだって思いますよね。夜のドラえもん、藤子 F 不二雄先生はちょっとあんまりね、そこら辺お許しいただけないと思いますけれどもね、展開からねいくらなんでもね、ちょっとドラえもんに夜はちょっとあれでしょうみたいなね、まだ子供なんだしみたいな、だから大人になったね、のび太くんと静香ちゃんの夫妻のところにね、ちょっとマンネリ気味のところにドラえもんがやってきてねなんかいろいろと4次元ポケットから出してくれるなんていうね、なんかそんな話になっちゃいかねませんよね。あとなんでしょうね、最近だったらなんでしょう、夜のプリキュアとか言ったら、なんかもうこれあれですよね、なんかこれ以上お話できないですよね。ちょっとプリキュアの、知り合いに関係者がいるもんですから、あんまりこれ以上言えないですけどね、あとなんでしょうね、なんだろう、あとなんで今私頭の中にケロッコデメタンがね、ちょっとぐるぐるぐるぐる頭の中ね回ってるのか、あれもタツノコプロでしたっけ、夜のデメタンねなんかデメタンっていうのがね、知らない人が見たらね、あれなんかそれフランス語とか思っちゃうかもしれないですよ、デメタンみたいなね、夜のデメタンみたいな全然わからないですけどね。あとなんでしょう、明らかにこれ子供向けっていうやつで、夜のキティちゃん夜のキキララとかね、あとなんでしょうね、夜のミッキーマウスとか言ったらまた怒られちゃうんですかね、これねなんか夜のってそのね、限定的にねつけるだけで、なんで夜のっていうのがね、そういう風にタイトルつけやすいんですかね。これ逆に朝のヤッターマンだったらね、ああ健康的だなってね、なんか思っちゃいますよね。このたかが朝と夜っていうね、その一言だけでね、 なんかこんなにもイメージが変わるのか、じゃあ昼のヤッターマンってなんだっていうね、なんかちょっとイメージしにくいですよね、働いてんのかなみたいなそんな感じですけどね。なんかだからそういうね、あの些細なものにもね、タイトルにもその夜のっていうのを一言つけるだけでね、これだけ話が盛り上がるということでね、日常の雑談で使ってみてはいかがでしょうかね。なんかだからどうなんでしょう、例えばだから、まあ、今そのウェブ業界も HTML っていうよりからまあね CSS なんでしょうけどもね、 CSS の話をねするときに夜の CSS って言っただけでね、なんかあの全然違う、え何それどんなもの組むのみたいなね、そういう話になるかもしれないですけど、なんかそんなバカらしい話をね、あの休園日明けからいきなり話してますけれどもはい、ということで、毎週火曜日はうねる映画の感想でございますね。いろいろとね、あの映画の感想をちょっとねこちらの方で、お話ししていきたいんですが、今回紹介するのはですね、これ私のとても大好きな作品、ミッドナイトインパリですね。これあの前のあの公開前のね、あの映画を日本で公開前の映画を語るのところでもひょっとしたら紹介したかもしれないですけども、ウディアレン監督のね、これはいつだ、2012年ですね、2012年に、公開された作品ですけれども、これがまあ、ウディ・アレン監督ということでね、基本的にコメディというところで、まあ、なんでしょう、これ私ブルーレイも買ってしまったんですけれども、天才ウディ・アレンが真夜中のパリに魔法をかけた、誰しもをめくるめくおとぎ話の世界へトリップさせる至福のロマンティックコメディっていうね、まあ、いわゆるロマンティックコメディというところにね分類されるものですけども、主演がオーウェン・ウィルソンさんですね。まあ、シリアスなものにも出るし、まあ、コメディにもバンバン出るしと、でご本人も脚本を書かれたりとかね、監督もされてるのかな、いう多彩な方ですけれどもね。で、奥さん役にレイチェル・マクアダムス、最近ね私の中で話題の、大好きレイチェル・マクアダムスがね、この作品ではあんまりね、いいなんていうんですか、すごいいい女性というよりかはちょっとね悪者扱いなんですね。でここの中でヒロインとしてなかなかキュートな感じで出てくるのがマリオン・コティアールさんですね。マリオン・コティアールっていうとあれですよ、まあ何ですか、あれが有名ですね、あれが有名って、インセプションのね奥さん役でねマリオン・コティアール出てましたけど、他にもまあいろいろ美女役でね出てますけれども、美女役っていうなんかそのくくりもどうかと思うんですが、ここのまあ、それ以外にもなかなかユニークなキャストは出てるんですけれども、このやっぱりね魅力がありますね。で、これどういう話かっていうと、その売れっ子の何ですか、脚本家ですね、映画の脚本家が、映画とかドラマの脚本家かなが、まあ、パリにね、奥さんと、まあ、奥さん婚前奥さんかな、ちょっともう見た記憶がなくなってしまったんですが、それと、まあ、パリに行って、で先方で奥さんの親御さんともお会いしたかな、なんかあとまあなんか友達と会ったりとかなんかしてるんですけれども、でもなんかオーウェン・ウィルソンは売れっ子脚本家なんだけれども、なんか今一つパッとしないというか、あんまりパリに来ても楽しそうじゃないっていうところに、その夜のパリにちょっとさまよったところで、過去にタイムスリップしちゃうんですね。1920年代のパリにタイムスリップしてしまうと。そうすると1920年代のパリって言ったらね、いろいろとその個性的なアーティストがいるわけですよ。ピカソだとかダリだとかね、ガートルード・スタインだとかヘミングウェイだとかね、フィッツジェラルドとかいるわけですよ。そういう人たちに揉まれて、もうその脚本家のオーウェン・ウィルソンも大喜びみたいなね、いうところで、これね同じようなシチュエーションで日本でねやれないですかね。なんか明治時代にタイムスリップしちゃったとかね、大正にタイムスリップして、そのなんか日本だったらあれですかね、なんかスランプに陥った脚本家がね、過去にタイムスリップしてみたいな感じになるのかもしれないですけど、まあ、むしろその逆にね売れっ子の脚本家がなんか売れて売れて、ね、ウハウハなんだけれども、どっか心にぽっかり穴が開いてるところにね、過去にタイムスリップしてなんかその情熱的に作品を作ってるそのアーティストとね巡り合ってなんか意識が変わるなんてのもいいですけどね、まあ、そういうようななんでしょう、物語のテーマ性も抜きにしてもですね、すごい映像的にそのパリが新しい一面っていうかね、すごい おしゃれな行きたくなるような、ね、感じで撮られてるのがねなかなか印象的でした。はい、私本当大好きなんでねこれはもううねりまくりでしたね。はい、ということでねなんかまあ、最近ねまたちょっと見る時間がないんですけれどもね、まあ、そんな時にこそ私の大好きな作品というのをねちょっと紹介できればなというところで、まあ、なんかちょっとグダグダ進んでますけれども今日からね、スタート、ね、再スタートっていうかね後半戦ペチュニアランデブーね、お届けしてまいりますのでねおそらくこの調子だとアフタートークの会はみんな私が司会するのかな。はい、そんなところでね10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。